皆様こんにちは、共通テストの直後からですね、何をすべきかということですね、個別試験までそれそれでそれなりの時間があるので、ここをどうやって過ごすかっていうのはものすごく大事なことになるのは当然ですね。もちろんね、学習に関してはその人のいろんな状況にあるので、いろんな状況があるんですが、多分このアドバイスが一番いいと思います。過去問をやるってことなんですね。当たり前のことなんですけど、まずね、怖がっちゃう人がいるんですね、過去問をやることを。すごく怖がって、なかなか手がつけられないっていう人いると思うんです。っていうか、むしろそういう人が多いと思うし、本当はね、過去問なんてもっと早い時期に、購入の段階でやるべきものなんだけれど、未だに手がついてない人もいると思うので、しかもそういう人多いですね。だから、とにかく今やるんですね。で、もちろん共通テストの点数によって志望校が決まるので、それでのはやれなかったっていう人もいると思うんですが、とにかく、過去問をやるってことです。それで、怖がるって気持ちをとにかく乗り越えてもらわなきゃいけないですね。無理やり乗り越えてもらって、とにかくやるってことです。で、今はね、主要大学だと、その過去問を集めた、その解説書みたいなものがすごくいっぱい出ているんですね。で、この場合は、そういうものを一切読まないでください。もちろん、どっかを持っててもいいんだけど、とにかくやってください。そしてね、自分で自らその過去問に当たるっていうことですね。で、この場合は別に時間が無制限でもいいです。時間が無制限でもいいので、とにかくやるということですね。そして辞書とか、それから参考書とか辞典とかありますね。それを参照しながら、やってもいいと思います。っていうか、むしろそれをすべきです。とにかくそれで5年分やってください。もちろんもっと遡れればいいんだけど、とにかく5年分をそこの範囲を決めて、そしてそれを徹底的にやってください。それでね、多分赤本とか青本とかっていうのを使うと思うんですけど、決して使いやすい編集ではないので、これ編集し直さないと使いづらいんですね。編集し直すってもといってももう無駄な時間をかけちゃいけないので、問題だけね、お父さんお母さんでいいのでにコピーしてもらってください。問題だけ、そうすると圧倒的に使いやすくなります。だから5年分の問題をコピーして、言ってみれば問題集を作るんですね。で、科目ごとですよ、科目ごとに、コピーしてもらって、そして5年分の問題集を作るんですね。これがものすごく後で利便性を上げるので、ぜひそれをやってもらってください。で、これ自分でやっちゃダメです。もう時間がないので、自分でやってはダメで、絶対にお父さんお母さん、お兄さんお姉さんでもいいんですが、とにかくそれをやってもらって、赤本なり青本を編集し直すようにしてください。で、それをやることですね。で、5年分を丁寧にやる。時間無制限でいいし、解説書とか、じゃなくて、その過去問に対する解説書とかそういうものではなくて、自分で自ら当たるという気持ちが大事ですね。恐怖を捨てて当たっていくんですね。で、5年分もうやっちゃいましたっていう人はどうするかって言ったら、同傾向な問題を、出題を出すところがあるので、それをやっていくっていうことなんですね。実はですね、大学によってはですね、この大学とこの大学の問題をうまくやるといいなっていうのは確かにあって、受験指導者はその辺熟知しているんですが、これね、もしそういう指導者に、私のところの学生はそれを教えるけども、それが、できない人は、まず単純にですね、同じ偏差値ね、大体似通った偏差値ってあるでしょ、大学の問題をやるといいです。で、大体同じ偏差値で、同じ試験科目の構成で、そして個別試験と共通テストの比率も同じみたいな、そういうところありますね。そういうところを選んで、そして同様に5年分やってください。で、これはすごくくどいですけど、解説書とか見ないでね、やるんですよ。もちろん赤本とか青本の回答は見ていいんだけれど、とにかく解説書とかその詳しく書いたものは見ないで、自分でやっていくっていうことがすごく大事なんですよね。もちろんね、大学によっては違うんだけど、例えば東京大学だったら、もちろん科目によっても違うんですよ。科目によっても違うんですが、東京大学だったらもう京都大学と東工大っていうのはもう必須で、プラスで阪大と東北大ですね。理科に関してはもう阪大とか東北大はぜひやってほしいですよね。数学だったらもう東大受験者も京大はもう必須ですね。京大あと東工大の問題っていうのも必須なので、ぜひもうやってください。もう5年分でいいのでしっかりやるっていうことですね。で、もう余力のある人はさらに遡ってということになります。これぜひやってください。もう一つね、大事なことがあって、どうしてもですね、英語なんですね。で、近年の英語の問題に関しては私は言いたいことは山ほどあるんだけれど、それを置いといて、じゃあどういうふうに対応するかっていうことですね。そうするとね、 ベースをね、読むベースの量を増やさなくちゃいけないです。それから、東京大学だとリスニングが大きいので、配点がすごく大きいので、実質的なね、合否に占める配点が大きいので、どうしても聞く量を増やす必要があるんですね。これを意識してください。で、読むのはもちろん過去問でこう、ね、辞書を片手に言ってもいいんだけれど、それプラスアルファ、やはり何かこう、適切なものを読んでいく必要があります。で、適切なものが何かっていうのが、指導者がない人はわからないと思うので、これあくまでも一例ですよ。一例ですが、例えば増進会から出てる皆さんは使ってますね。速度計単語とかは確かに、そういう点では使えると思います。ただ、もちろん同レベルの大学受験の問題も使えるので、とにかくどんどんこう読むっていうこと、読むベース量を増やすっていうことですね。これはすごく大事になります。特に東京大学受験者は、聞く量を増やすっていうこと、意識して増やすってことは、ものすごく大事になってきます。だからもちろんね、科目も多いので、難しいことは重々承知しているんだけど、やはりやる必要があろうと思います。でね、残り時間、約一月あるわけですよ。で、その時に、一つ記事はありますね、あるので、とにかくこれをいかにこう、最大限に有効に活かすかっていうことが、大事になってきますね。で、もう今年ダメだから来年浪人するなんていう気持ちのある人は、もう絶対にダメで、そういう気持ちはの人は、もうまた来年1年やったって受からないから、とにかく今やるんです。やれることをやってくださいね。もちろんこの過去問やるっていうのも一例でしかなくて、いろんなパターンあるんだけれど、とりあえず最大公約数的にはこの今言った話っていうのがお役に立つんではないかと思います。ぜひですね、気合、もう最後は気合ですし、気力ですし、まあいいかとかっていうんじゃダメですよ。絶対に受かってやるっていう気持ちね。何が何でも受かってやるって気持ちで、それに邁進するというか、捨ててですね、他のことも全て捨ててやるということですね。今の時期に、例えば、スマホ片手に何かやってるようではダメですよ。こんなものはスマホなんか捨ててしまいなさいっていうことですね。もし今までね、そういうことができていない人は、勉強にとにかく捧げてくださいね。そして必ず受かるということです。ぜひ頑張ってくださいね。いい結果を出してください。心から祈っています。ありがとうございます。